運の十座作、殺人の果て。とうとう女房を殺してしまった。私はなおも液体をかき回しながら、独り言を言った。大きな金属製の桶に、その白い液体が入っていた。桶の下は、電熱で温められている。ちょっとでも手を休めるいとまはない。白い液体は絶えずぐるぐると渦を巻いてかき回されていなければならない。液体は白くなってきたが、もっともっと白くならなければならないのだ。まだまだかき回し方が足りないのに違いない。私は落ちかかる白い実験衣の袖を、また肘の上までまくり上げた。この白い液体の中には、実は女房の死体が溶け込んでいるのだ。ある三つの薬品を、ある割合に配合し、ある濃度に薄めて、ある温度に保っておくと、一番人間の体が溶けやすくなる。これは多年、私が苦心していたところの研究であった。しかし、死体を放り込んだとて、砂糖が湯に溶けるようにずるずると簡単に溶けてはくれない。相当の時間が必要である。そして、十分なる注意と忍耐とが言った。例えば、死体が溶けて濃度がある箇所だけ濃くなりすぎると、すぐその部分が変質して不溶解性の新生物を生ずる。そこに攪拌の難しい手際が入用だ。だが、女房を殺すまでのことはなかった。私は宣告から払いのけてもまた泉のように湧き上がってくる後悔の念をどうすることもできなくなった。殺すまではどうしても殺さねばいられない女房だったが、こうやって殺してしまうと、殺すほどのことはなかったのだという気がする。その上この死体の始末の手数のかかることはどうだ。警官が嗅ぎつけてやってくるまでには、指一本残らず溶かしてしまわねばならない。気のせいか、液体はだんだんと白くなってきたようだ。いよいよ十分に溶けてきたものらしい。その時、ほとほとと入り口をノックするものがあった。ちょっと開けてください。私はチェッと舌打ちをした。警官だな。もうほんの少しというところだ。今開けては困る。黙っていよう。私は液体をかき回す手を早めた。額から汗がボタボタと落ちて桶の中に入る。私は顔を横に曲げた。どうして開けてくれないのですね。ちょっと開けてください。警官のやつ、気をイライラしているぞ。何と言っても開けるものか。そしてこの間にすっかり溶かしてしまわなくちゃ。だが、殺さなくてもよかったものを、と、私はまた後悔の復讐をした。殺したばっかりに、こんな一生懸命に機械の真似をせにゃならぬ。その上に苦手の警官までに顔を合わせねばならないじゃないか。なんというそんなことを、私はやってしまったのだろう。その時、入り口がパッと左右に開いた。予想の通り警官の姿が現れた。とうとう入ってきたのだ。合鍵で開けたのに違いない。警官は私のそばに近づくと、無言のまま液体を覗き込んだ。私はうんうんうなりながら夢中になって白い液体をかき回した。警官は何にも言わない。何も言わぬだけ、 私の心臓は警官の手の内に握られているように不気味だった。液体をかき回している腕が気のせいかなんとなく効かなくなるようだ。液面に触れんばかりに顔を近づけていた警官が、うん、とうなった。私はドキンとした。なんだかちらりと赤いものが液の中から見えたように思った。だがよくよく見ると、やはり白い液体が渦を巻いているだけだ。私は平気を装った。だが、その努力は間もなく虚しくなってしまった。例の赤い塊が、ちょろちょろと液面に浮き上がってきたのだった。私は慌てて力を入れると急速にかき回した。すると意地悪く、強くかき回せばかき回すほど、ぽくり、ぽくりと、赤い塊が数を増して浮き上がってきた。私は恐怖に真っ青になって液体をかき回した。すると今度は両腕が全く動かなくなってしまった。警官が私の腕をしっかり押さえてしまったのだった。万事休す。私は女房を殺すつもりはなかったのです。嘘は言いません。本当なのです。私はよくそれを知っています。私はポロポロ涙を流しながら警官に訴えた。桶の中には白い液体が生き物であるかのように一人で渦を巻いている。しかし、その液体には今やあからさまに大きい赤い塊。それは女房の肉塊だった。が、ぽっかりと浮かんでいた。執念深い肉塊だった。恐ろしさのあまり、急に目がクラクラっとした。そして幾時もなく、その場に倒れてしまった。しかし、なおも私は叫び続けた。私は女房を殺す気はなかったのです。女房を殺す気はなかったのに、とうとう殺してしまった。私はなおも叫んでいた。
ほほほほ。
女の笑う声がする。ほう、あれは確かに死んだ女房の笑い声だ。声のする方を見ると、いつの間にか女房が私と肩を並べて歩いている。
ほほほほ。
と、女房は笑い続ける。私は急に恥ずかしくなってきた。女房は生きていたのだ。それなのに、私は女房を殺したと怒鳴っていたのだ。そして人もあろうに女房のやつにすっかり聞かれてしまった。まあよかった。と、私は恥も外聞も忘れて女房に話しかけた。私はお前を殺したとばかり思っていたよ。お前は生きていてくれて、こんなに嬉しいことはない。何を言ってんのよ。と、女房はにやりと笑った。あんたは私を殺したに違いないわ。脅かしっこなしさ。現在お前は私のそばにこうやって、肩を並べて歩いているじゃないか。そうは言ったものの、あの深情けの女房がまたしてもそばにへばりついているのかと思うと、私は五体の力が一時に抜けてしまうように感じたのだった。あんたはずいぶんおバカさんね。女房はおかしそうに笑った。なぜさ。私はむっとした。そうよ。おバカさんに違いないわ。一体あんたはなぜ私のそばにいるんだかよく考えてごらんなさい。私はあんたに殺されてしまったのよ。死んだ人間なのよ。その死んだ人間とあんたは肩を並べて歩いているんじゃないの。 どうして死んだ人間と並んで歩いていけると思って?そんなことができる場合は、たった一つだけよ。それはね、あんたも死んでしまった場合なんだわ。つまり、あんたは生きていると思っているらしいけれど、本当はとっくの昔、死んでしまっているのよ。女房殺しの罪で死刑になったんじゃありませんか。ほほほほ。女房の笑い声が終わるか終わらないうちに、今まで歩いていたと思った野っ原の景色が急に薄れて、いつしかあたりには真っ白の雲が渦を巻いていた。確かにそれは、あの世の風景に違いなかった。私は恐怖のあまり、その場に立ちすくんだ。ある夜の夢より。